ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さて、ここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。今月は奈穂先生とズームをつないでお送りします。奈穂先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今月はゲストの方もお迎えしています。なんとですね、硫黄島からズームでご出演いただきます大岩根久志さんです。大岩根さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は鹿児島と上山仁クリニックと硫黄島をつないでちょっとお送りするということで楽しくお送りしようかなと思いますが、さて今月の月間テーマなんですが、人はなぜ食べるのか、食から考える生活システム構築、まあ、食をテーマにねお送りしていこうかなと思うんですが、奈穂先生、まずこのテーマにしたのはなぜでした？
ここのテーマにですね至った理由がちょっと流れがありまして、まずここの今回ゲストでおいでくださった大岩根様とにこうつながったのがですね、鹿児島にセルフというですね、ちょっとこうあるんですけれども、そこをになんかご縁をいただいたのが、前々回のゲストにおいでいただいたヒプノセラピーの宇野さんですね。
あ、はいはい、
そこからちょっとご紹介いただいて、そのセルフの中での大岩根様のちょっとご縁をいただいて、今回この機会を得ることができたっていうことになります。やはりつながっていくなっていうふうにね、私自身も感じているんですけれども、で今回は環境学博士の大岩根様なんですけれども、やはり環境学とかになってくると何の関係があるんだろうというふうに感じられる方、実は多いかと思うんですが、本当ね、そんなこと決してなく、やはりもう美と健康にはもう密接で、国連なくしては絶対に語れないっていう本当に根本的なものだったりもします、その辺をちょっとグッと知っていただいて、やはり今回も食っていったものを食べ、なぜ食べるのかっていったところを、まあ、ちょっと中心にすごく広い深い話になっていくので、まずはそのテーマを一つにしながらちょっとお話しさせていただきたいなというふうに思っています。
はい、
環境学ってなってくるとまたちょっとですね、本当にいろいろ関わってきますので、この辺ちょっと大岩根様の自己紹介をちょっと交えながらちょっとねお話しできればと思うんですが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今硫黄島に住んでます大岩根と言います。
はい、
もともとは、地質学の専門だったんですけど、気候変動が、まあ、今すごい暑い日が続いてますけど、どうそういうことが起こるのかとかっていうのを、地球の仕組みそのものを含めて解き明かしていくっていうことをやってきました。なのでそういうところから温暖化っていうことの研究を始めて、今は研究者ではないんですが、温暖化とか、広く言うと SDGs とか、そういうところをみんなにも知ってもらって対策をしていくっていうことのお手伝いをさせてもらってます。でセルフのメンバーとして、そういう環境系の普及啓発活動であったり、株式会社ムスヒという会社も持って、活動をしています。
そうなんですよ、私たちの間ではもう大岩根さんも博士ということで、かなり多方面でご活躍なのは、ね、存じてるんですけどもね、まあ、今回はその大岩根さんをお迎えしてということなんですが、やっぱりでも最近の本当にこの気候変動っていうのは本当にいろんなところになんか影響が出てるなという感じがするんですけども、やっぱり環境と食っていうのはやっぱり密接なつながりがあるんですよね。
そうですね、一言で言ってしまうと、僕らが食べ物を作ることによって環境を悪くしてるし、温暖化も引き起こしてるっていうのはつながってます、明確に。
そうなんですって、奈穂先生。
そうなんですよね、本当地球って人間のためのものだけではなかったり、ただ人が生きていく上では食が絶対的に欠かせないので、まあ、いかにこう地球を大事にしながらいい状態で生かさせていただくのかっていったことを、結構本当にね、皆さんが真剣に考えて取り組んでいかないと維持できないですね。この先が本当に大丈夫なんだろうかっていう状態をひしひしと、おそらく大岩根さんがすごく感じて、いろいろこう取り組んでらっしゃるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。
そうですね、なので結構気候変動とか世界規模の問題、 だからあんまり自分とは関係ないように思うんだけど、自分がね今日何食べるかとか何を好きでよく食べるかみたいなことが実は直接結びついてるので、
はいはい、
でそれはもちろんその美容とか健康とかっていうところにも、実は地球が健康じゃないと人間も健康に生きれないってあったりするので、自分が綺麗になりたいとか健康でありたいと思ったら、うん、その地球のことから逆に考えなきゃいけなくなったりもするみたいなところはあると思いますね。
すごいですね。そうですね。そっか、地球が健康じゃないと自分も健康にならないって、ちょっとなんかすごい深いですね。ちょっと刺さりました今。
本当に、
ね、まあ、でも本当にこの番組でもその、まあ、あのこの番組のテーマがやっぱり体内年齢20代をキープするにはみたいなところからあのしてますけども、もう奈緒先生がもうずっとそのお話しされてたのがやっぱり食の大切さでしたもんね。
そうですね、うん、ただどういう食を、うん、ことを言ってるのかなっていったものが、うん、多分実はあまりピントきてない方が多いのではないのかと。私もまだまだ本当の完璧な食、人にとっての完璧な食といったものはっていったもやはり分かってないですもんね。本当に研究段階というか、これからの本当に地球が何を生み出していけて本当なんか共生して生きるのかっていうのは本当大きなテーマなんじゃないのかなと思います。お岩根さん、そうですよね、本当にずっと同じ食でこうなんかいけるっていうことはまず考えられないんじゃないのかなと思いますので、
今のままだととっても大変ですよね。
ちなみにこう どう大変になっていくのが予想されますか？
例えばで言うとですね、一番温暖化に効いてるって言われてるのが、うん、言われてるというか効いてるのがお肉なんですよ。
お肉、
僕らお肉好きじゃないですか、
はい、
私も大好きですね。
例えば牛肉なんかを育てるために、うん、牛を育てるために飼料の大豆を作ったりするんですけど、うんうん、その大豆作るためにブラジルの熱帯雨林がめちゃめちゃ切り払われていて、
あ、
そうっていうことは、僕らが牛を食べれば食べるほど熱帯雨林が切り開かれるから、うんうんうん、そこが二酸化炭素を吸収してくれなくなっちゃって、うんうん、温暖化が進んでしまうっていうようなつながりですね、うん、があったりしますね。
そうですよね。あのだんだんその、まあ、あの昔と比べるとその食生活もこう欧米化に移行してきていて、うんうん、やっぱりその明らかにそのお肉とかも食べるあの機会が増えましたし、大岩さん、その地球温暖化とその今牛の話が出たんですけど、あの牛のゲップが温暖化に関係してるっていう話を聞くんですけど、それは本当なんですか？
それは本当で、うん、もう国連レベルの報告書でそれは上がってる話です。牛直接から出るそのメタン、ゲップの中のメタンっていう部分が温暖化に行けて、うん、畜産全体でいうと、25%とかもっとかなぐらいが 30% とか 40% 近くがメタンから出てたり、鳥、うん、の半分近くが、あの牛を作る過程で大豆を作るとか、うん、牛が食べるトモロコシ作るとかっていうので出てる、運んだりするところもそうだしっていう感じですね、うん、まあ、牛だけじゃないですけどね、でも豚とか鳥なんか、まあ、ブラジルから持ってこようとするとね、
うんうん、
エネルギー使っちゃうので安いからって僕ら買っちゃいますけど、
はい、
これをやるとやっぱり、ね、温暖化は止まらないし、
うん、
うん、それを続ければ続けるほどその環境が悪くなってて、将来の僕らの暮らしが危ぶまれていくっていう、そんなところにありますね。
毎日何気なくあの食事とってますけど、やっぱりそういったこう問題が実は秘めてるんだっていうことを、まあ、今ねこれを機にちょっと考え直すいい機会かもしれませんね、奈穂先生ね。
いや、そうなんですよ。本当に生活習慣ってどんどんね、うん、気づかないうちに変わってきてるんですけれども、その本当に過去のところを考えつつ、今をじゃあどうなったんだっていうことを考えて、そこから先の未来をちょっと読み解くっていったことが非常に大事になってくるんですが、うん、まあ、ここら辺がですね、本当環境学だったり地質学だったりとかっていうのはすごくあのそういう学問だなっていうふうに感じてるんですが、そこの上に乗っかってるのが、まあ、人間だなっていう感じがしますので、こういうところをですね、本当に自分と関係ないっていうことがまずそれがなく、ここの地球にいる限りはなんかそういうの本当密接で、まずそこら辺ね無視していけないよねっていうのを なんかすごく先もう最近特にすごく感じます。
そうですね、その生活習慣って今キーワードが出たんですけど、その昔からやっぱりすごく変わってきて、それは人間がまだそんなに家を建てたりしてないような縄文時代とか弥生時代とかそのぐらいの頃からとか、本当に野生で生きてた頃の人間の体の作りからすると今全然違う食生活に出て生活が回ってしまってて、そこに僕らの体が今の食生活に僕らの体が合ってないから不健康になって生活習慣病が起こりまくってるっていうこともあり、
面白いですよね。
そうなんですね。まあね、その平均寿命が伸びてるなんて話も聞きますけど、実際それがね、こう健康寿命なのかどうなのかっていうところですよね。
確かにその生活習慣といったもののアップデートが追いついてないんじゃないのかっていうのをやっぱ感じます。それが大岩根さんおっしゃってくださったように、なんかそういうところなんだろうな、その結果がやっぱこう出てるんだろうなっていうふうに思いますので、この辺のね、アップデートっていったことも合わせてこう人がどういうふうな生き方が合ってるのかっていうのをなんか考えていくっていうふうなことに、ができればいいのかなというふうに思います。
そうなんです。ですので今月は、まあ、人はなぜ食べるのかという、こう食を観点に、食についてどんどん掘り下げていこうと思います。さあ、それではですね、ちょっとここでイベントのお知らせをさせてください。学びを楽しむオンラインコミュニティ薩摩カレッジでは9月30日金曜日7時30分から鹿児島大学教育学部教授彫刻家の池川素直先生を講師にお迎えしましてオンライン講演会を行います。彫刻家池川素直の彫刻の話と題しまして、私たちの生活の中の芸術と鹿児島の魅力、これからの活動などをご講演いただきます。参加ご希望の方はカタカナで薩摩カレッジと検索の上どしどしお申し込みいただければと思います。まあ、今月は本当にその食、まあ、普段こう、ね、何気なく私たちが口にしているものが実は体にとってどれだけ影響があるのかっていうのを今月は1ヶ月にわたりましてお送りしてまいりたいと思います。ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さて次回なんですけれども、次回は人はなぜ食べるのかについてお送りしたいと思います。上山奈穂先生、そして引き続き硫黄島から大岩根久志さんともお送りしていきたいと思います。お二方はまた次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。